はい、皆さんおはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は6月18日水曜日ですね。皆さんどんな水曜日お過ごしでしょうか。はい、明日からですね、明日の夜のフライトで私はタイ旅行に行く予定なんですね。はい、なのでそう、もう冷蔵庫の中身をね、とにかく消化しようというような形で、はい、今ね、冷蔵庫、空っぽに、をめがけ、うん、着々と、はい、冷蔵庫の中身が減っております。うん、なんか本当に空っぽだね、と、今日朝ね、夫翔ちゃんが言っていました。あーちゃん、おはようございます。ありがとうございます。はい、ね。ということで、久々のね、ホリデーとなりますので、うん、すごく楽しみだなと思います。明日の夜、はい、飛行機に乗って、うん、タイ、プーケットまで行く予定です。はい、それではね、今日のラジオテーマ行っていきましょう。今日は、コンプレックスと向き合う気づきのギフトという形のテーマを選択しました。はい、皆さんは、うん、自分の中にね、隠したい部分とか、コンプレックスとか、なんかこう、人にはあんまり見せたくないとか、そんな部分ってありますかね。うん。今日はね、私の体験談をもう本当にちょっと多めにはなるのですが、だけど、うん。そういった、隠したいとか、コンプレックスとか、そういったものが実はあなたのギフトになるんじゃないかっていうようなお話を展開させていきたいなと思っています。はい、それでは、うん。今日も元気にスタートしていきましょう。そう、私がね、ずーっとコンプレックスに思っていたこと、実はこの声だったんですね。そう、遡ること、小学校時代、うん、ね、いじめられてたんです、この声をね。例えば、男の子たちが真似したりとか、うん、からかわれたりとか、なんか変な声だね、とかって言われてたんですよね。で、自分の中ではね、変だっていう感覚って子供の頃ないじゃないですか。自分が違うっていう感覚ってないと思うんですね。それが、小学校とか、お友達とか、そういった社会、うん、小さな社会に属することで、なんかこう、あ、自分は他の人と違うんだっていうようなことを見出していく。これね、成長過程で多分必要な部分だとは思うのですが、そう、そこで、浴びせられた言葉を、もうね、まるで、こう、そうね、この言葉適切なのかわからないのですが、まるでね、呪いかのように自分の、そう、人生を左右してしまう、そんなレベルのね、ことって結構あるんです。で、私はその人とね、違かったっていうのはこの声だったんですね。うん。で、それに対してすごくね、からかわれたというような記憶がありますね。本当は小学校時代を振り返ると、皆さんも記憶があるんじゃないでしょうか。例えばね、他とちょっと違う人、ね、そういう子たちは、なんかこう、ターゲットにされて、なんかこう、ね、言われてたっていう記憶ないですかね。私が、そうですね、私、岩手出身なんですけれども、記憶を遡ると、すっごい寒いのに、いつもね、ショートパンツを履いてた男の子がいたんですよね。で、その子は、やっぱり常にこう、みんなから、なんかこう、不思議とか、うん。体格もね、大きい子だったので、なんかこう、いじめられるっていうことは彼に対してはなかったんですっていうのは、体も大きかったし、なんかこう、だけど、みんな少し距離感を保っていたっていうのがあるかなって思うんですね。そういった感じで、ちょっと人と違うことが、なんかこう、ダメなことだったり、うん、否定的なことにつながっていたっていうこと、リスナーの皆さんもね、1回、2回、はい、体験したりとか、あると思うんですね。うん。で、それが引き続いて中学校時代ですね。はい。これはね、もうやっぱり、ホルモンのね、成長過程のね、第二次成長期ということに当たるので、もうね、なんかこう、嫉妬の部分もあるのかな、どうなんでしょうね。そう、なんかこう、媚びてるって言われたんですね。この声が男の子に媚びてるとかね、ぶりっ子って、まあ昭和世代の私なのでぶりっ子っていうこの言葉がね、もう嫌いで嫌いでしょうがなかったんです。ね、仕方ないじゃん、声だし、みたいな感じで。なんかね、人前であまり話すっていうことをしなかったですね。避けていたっていう時期があります。はい。 うん。でね、なんか、その頃、そういったね、経験を通してですよね、心の中で自分の声は、なんかこう、恥ずかしいものとインプットされてしまった経緯があります。そう。なんか出すべきものじゃないものみたいなね、人と違って良くないものっていう風になっていて、ねえ、もう当時の私がいたらそこに飛んでいって、そんなことないわよ、素敵な声よって声かけてあげるんですが、ねえ、その時は、ね、それをね、子供ながらに、ママとかね、お母さんとかって私の声って変なのっていう風に聞けたらね、またちょっと違っていたかもしれません。ね、自分の子、一番大切なグループである家族ですよね。家族に対して言った時に、そこで救いの言葉がされた時、その時は、そのトゲだったり、うん、呪いっていうかな、うん、呪縛みたいな部分ですよね。そんなところがスーッとこう、消化されていったとは思うのですが、私にとってはその時、うん、親に相談するっていうチョイスがなかったんですよね。自分のことは自分でみたいな変な責任感がね、あって、とか、こう、からかわれてるっていうのを子供ながらに、親に言いたくなかったっていう気持ちもあるのかもしれません。そういった感じで、そう隠していた。ということで、それがね、ずっとこう、私の中にあって、で、そう、まあ、インナーチャイルド、スピリチュアル的な用語で言うと、インナーチャイルドっていうものがものすごくね、こう、傷ついた状態になっていたのかなって思います。はい。で、声の夢とね、封印した気持ちっていうことでちょっとお話ししたいんですけれども、実はね、私自分の声好きだったんですね。ねえ、ほんと不思議ですよね。自分では好きだと思っていた自分の声が、周りから見たらなんか、こう、ダメな声だったんだっていう、そのね、ギャップがね、ものすごく私の中で大きかったんです。え、いい声じゃないの?みたいな。そう、子供の頃ってね、社会に、子供、そう、小学校とかに行く前ってね、自分最強って思ってる時期が誰でもあるんです。そう、だけど、グループに属することで、その最強がどんどんどんどんそがれていってしまうっていうことになるんですよね。そう。で、今私が皆さんにお伝えしていることは、その最強を思い出してもらうっていうことなんですね。そう、スピリチュアルの世界、自分に向き合う自分軸、自己信頼力であったりとか、そういったものをね、再構築するに一番大切なのは、そう、本来の自分に戻っていただく、本来の最強最高だったあなたに戻っていただくっていうことを、そう、順序立ててしていくんですね。そのプロセスにおいて、やっぱり行き着くところは、そのね、自分が最強だったとか、自分が最高だと思っていた部分に立ち返るっていうことなんですよね。そう。で、私自身を振り返ったとき、自分の声が好きだったよね、そういえばっていうことがあったんです。で、小学校時代、まあ、ね、からからわれていたとはゆえですね、この声を生かして声優さんになりたいなとか、アナウンサーさんになりたいって思ってた時期あったんですね。うん。でも、やっぱりね、その、周りの目とかね、過去の言葉っていうのがずっと付きまとっていて、それをね、やりたかったのに否定していたっていう部分があるんです。そう。これまさにね、皆さんも一度は体験したことあるかな。夢に憧れながらも自分には無理と思い込んでいた内面。はい。ね、本当にね、ああ、そっか、もったいなかったなって思うんですが、ただね、これも魂の学びのプロセスの一環なんですよね。そう。こういった気づきを得るっていう、ことを決めてきて私はここに来てるんですね。なので、今、こういった声を使っている職業というかね、声を使って、うん、何かを伝える、何かを表現するっていうことをしながら、自分の過去を振り返って、あ、そっか、こんなことがあったよねっていう気づきを、うん、皆さんにお伝えすることで、誰かのスパーク、気づきになるっていうようなことを、今ね、私活動しているなって思うんです。はい。で、私にも転機というものが訪れました。うん。その転機というのは、いつ訪れたかっていうと、はい。オーストラリアで看護師になってからです。うん。そう。看護の職場でね、まあ、コンプレックスありますよね。例えば、日本語で喋ってないしとか、ね、英語だから、すごいアクセントがあるんだろうなとか思いながら、ただね、もちろん聞き取りづらいような部分はあったと思うんですが、患者さんからのね、言葉は結構ね、温かいことが多かったんです。うん、あなたの声、 聞いてるだけで癒されるわ。あ、今日は担当があなたなのね。あなたの声を聞いてると心地がよくってっていう風に言ってくれることが、そう、多くなったんです。うん。で、同時期にね、私の中で思ったんです。最初はね、それ言われた時私ね、とっさに否定してたんです。ノーノーノーみたいな感じで。うん。だけど、今は自信を持ってそうだよねっていう感じで、うん。あ、よかったっていう風に伝えているんですね。うん。それは、自分の中で意識の変化ができたからなんです。そう、コンプレックス、私のコンプレックスだったことが、あ、もしかすると人の癒しにつながっているのかもしれないっていう風に気づいたんですね。そう、すごく時間がかかったんですが、ね、得た視点の一つだったんです。はい。そして、うん、看護っていう転職を見つけですよね。すごく楽しい日々を送っていたのですが、そこで起こった2021年、はい、コロナという時、うん。で、私はその時ね、まだ育休中だったんですね。うん。そう。なので、あまり看護のお仕事もしていませんでした。で、その時にね、自分自身のこれからっていうものをものすごく、考えたんですよね。このままでいいのかな？これから進んでいっていいのかな？看護っていう職だけで大丈夫なのかなっていう気持ちがムクムクとね、うん、芽生えてきたんです。で、そこで出会ったのが音声配信だったんですね。そう。で、私がね、音声配信を始めたきっかけとなったのは、ちょっとね、遡りますが、オーストラリアで強制的に打たなければいけなかった、はい、コロナワクチンだったんですね。で、その時に、本当ね、私の、スタンデーヘム、最初の頃、第2話、第3話ぐらいでお話ししてるんですけれども、うん、打ちたくなかったんです。もう、私はね、ケミカルというものを、うん、人工的に作られたものを体の中に入れるっていうことがあまり好きではないんですね。そう。だから、薬も極力も、飲みませんし、うん、ましてやね、なんかその当時は、どういったものかわからなかったというような、うん、ね、お注射というものを体に入れるのが嫌だったんです。なので、でも、打たなければ、看護師を辞めなければいけないというようなね、ことだったんです、オーストラリアは。ということで、悩みましたよね。本当に悩んだんです。うん、で、もうね、答えが出なかったので、その時ね、わらをもすがるような気持ちで、はい、占い師さんに、うん、依頼をしたんです。そう、そうしたところね、占い師さん、うん、道、やはりね、私も今、占い師という職をしているので、うん、決めるのは、あなたですよっていうことは常にね、その、占い師さんもおっしゃってくださったんです。うん、ただ、そのセッション中にですね、ユミさんって、ガイドの方がすごく言っているんですけれど、あなたのその声というものを意識されてくださいっていうことを言っていたんですね。で、その時はね、あんまりピンとこなかったんですよね。声か、みたいな。で、でも、やっぱり、こう、その、自己表現、SNS において自己表現をするって考えたときに、うん、文章、ね、ブログとかの文章、もしくは写真、ね、インスタグラムとかでの写真とか、何かこう投稿を作り上げるっていうような、ちょっとね、テクニカルな部分とか、あとは言葉ですよね、140文字で伝えるツイッターの世界とか考えたときに、あー、できるかなって思ってしまったんですよね。うん。なんかこう、文章を作るのをそんなに得意な方でもなかったし、継続することを考えた時に、本当できるかなって思ったんですね。もともとちょっと三日坊主の毛があったので、ねえ、どうかななんて思ってたんですよね。そこで出会った音声配信、ああ、これだってカチってね、パズルがハマったような感覚があったんです。はい。なので、そう、うん、私がその占い師さんから得た気づき、プラス私はその当時ね、看護師の職も続ける。だけど、同時進行で、うん、自分のやりたいということも、新しい世界も開拓していくっていうことを決めたんです。そう、そこで、その声というもの、ね、当時はね、 オーストラリア生活だったりとか、YouTuber である夫翔ちゃんの、うん、嫁としての立場という形でお話をしてみたりとか、うん、英語をちょっとね、教えてみたり、日常会話というのもテーマにしてみたりとか、うん、いろんなね、こう、経緯を経て、で、2024年に出会ったのっちさんとの出会いを経て、スピリチュアルの方向転換をして、今はね、もう本当スピリチュアル、この音声配信ではスピリチュアルを配信しているっていうような形になるんですね。そう。本当ね、面白いと思いませんか？昔は本当コンプレックスで仕方なかった。でも、自分の本心を見てみると、あ、私、うん。声、自分の声が好きなんだっていうこともあったのにもかかわらず、それを封印してきて、で、人生の後半ではないか、人生中盤になった時に、はい、これを使って、新しい世界観を作り上げるんだっていうことを知っているということで、ね、今は音声配信してます。そして顔出しをしながら、インスタグラムで占いというものもしています。ね、本当に、こう、毎日積み重ねてきたもの、積み上げてきたものが、ね、スムーズにお話ができるようになってきたなって思うんです。これね、何度か私のラジオでもお話ししてるんですが、私、最初の投稿ですね、5分の投稿を、5分の収録したものですよね。実は、はい、5分のものだったんですが、元は多分20分ぐらいかけて、って言ったと思います。うん、それを編集編集編集っていうことをやって、はい、5分というものになったのですが、2時間かかったんですね。収録からだったかな、収録から編集までだったかな、もうちょっとあったかな、2時間半ぐらいあったかもしれません。それくらいかかったんですね。それが今はライブベースで、はい、自分のね、思いであったりとかをお話ししていくっていうまでなった。ということで、もうね、本当に、成長したなって思うんです。そしてね、皆さんにお伝えしたいことのもう一つだったんですが、慣れるんですよね、人って。やっていくことで慣れていくっていうこと、ものすごくあります。うん、例えばね、ライブ、私ね、結構自分語りしていることが多いんです。そう、一人でお話ししてくださって、たまにね、何名か来てく、ありがたいことに来てくださって、配信を聞いてくださるっていうことも、ライブを聞いてくださるっていうこともあるのですが、そう、一人完結、一人おしゃべりみたいな感じなんですね。でも私、それを自分で、今日は誰も来てくれなかったと言って、落ち込むかっていうと、全くそんなことはなくって、そう、全然気にならないんです。うん、来てくれたらもちろん嬉しいです。でも来なくても、私は私の道を進んでいるだけっていった感じなんですね。この私のこういった音声配信が後々ですね、残っていくものなので、誰かの気づきになるかもしれないっていうことはあるんですよね。そう。なので、別に、その、誰かが来てくれなかったから、凹むとか、そういったことはないです。で、もちろん、インスタグラムの方でしょ。もうですよね。うん。私、そうですね。そんな、来てくださってるんです。本当にありがとうございます。そう、ありがたいことにね、何名かの方が来てくださって、最後まで見てくださっているっていうこともあるのですが、そう、別にね、こう、いらっしゃらなくても平気なんですよね。そう、というのは、後々誰かが聞いてくださって、誰かの気づきになってたらいいなっていう種をまいてる状態なんです。そう、なので、それに対して、あ、ライブ、誰も来てくれなかった。ああ、私人気ないんだ。やっぱりダメかって言ってやめてしまうとか、そういう選択肢は私の中にないんですね。なので、これからね、何か、ああ、私もこれをやってみたいんだけど、でもなんか勇気が出なくって、とか、ライブね、立ち上げて、すっごい勇気を出して立ち上げたけど、誰も来てくれなくってってなっても、うん、あなたの勇気というものは誰かの勇気につながります。そう、あなたがもうありのままを出して、そう、もう本当にね、今日焦ってるんです、初めてで、とかっていうものが、ああ、この人すごい頑張ってるっていう風な、誰かのね、なんかこう後押しになったりするんですよね。なので、そこに対して凹むとかね、いうことはせず、むしろ自分をね、パチパチパチパチって、 褒めてあげてほしいなって思います。すごいね、頑張ったねっていう感じで、でもしかしたらこの今日まいた種がどこかで花が開いていくかもしれないねっていう風に自信を持ってください。はい、そんな感じで、うん、ちょっとね、最後は脱線してしまいましたが、そう、昨日ね、ちょっと夫翔ちゃんとの話になったんですよね。そう、どうして継続できないかっていう風な話になった時に、ああ、そうかそうか、へこんだりしちゃうから、来てくれないから、へこんで、もうやっぱりやめちゃえっていう感じになる人が多いっていうのも確かなんだよっていう話になった時、ああそうかそうか、そういうこともあるか、でもそれをどうやったら、あ、どうやったら視点を変化できるかなって思った時に、種まきだと思ったらいいのかなって思ったんですね。なのでちょっと最後脱線してしまいましたが、種まきの話もさせていただきました。はい、そうということで、うん、今日のね、テーマであった、はい、コンプレックス、イコールギフトの法則、昔のね、私の思い込みですよね、は、自分のね、本質の部分を覆い隠していただけだったなって思うんです。そう。他人の目ではなくてね、自分の声を信じた時ですよね。道が開けたんです。そう。4年前の私は、今の私を、全く想像していませんでした。こんな風に、そう、毎日とかね、時間がある時に、うん、声を誰かに届けるとかね、自分の思いを誰かに伝えるとかね、そう、そして、こう、なんだろう、切ることなくですよね。収録ってやることなく、ライブという媒体を使って、ありのままの私を伝えるっていうこと、もう本当に想像できなかったんですよね。そう。うん。だけど、なぜ変化したかっていうと、そのギフトというところに気づくことができたからです。はい。なので今日ね、これ、アーカイブで聞いてくださったあなたへ送るメッセージ、あなたがね、もしかしたらしまい込んでしまった、その部分こそですね、あなたのもうね、尊いギフトなのかもしれませんというようなメッセージを本当に強くお伝えしたいなと思い、今日はね、このライブ、はい、立ち上げさせていただきました。ということでね、いかがだったでしょうか。なんで私これ今日お話しようって思ったのかなって思ったんですが、そう、ある時そうだ、で、メッセージってね、こうやって お掃除してたりとか、なんかね、シャワー浴びてる時とかに、ふって降りてくるものだったりするんですね。その時に私のところに落ちてきたメッセージ、降りてきたメッセージが、声だったんです。で、声、コンプレックスっていう風なね、メッセージが降りてきて、あ、そうだそうだ、これ、スタイフの題材にしようって思ったんですね。なので、これ、高次元から降りてきてるメッセージとなりますので、私に伝わるべきメッセージだったかもって思った方、ぜひお受け取りください。はい、あなたです。はい、あなたに伝わるべきメッセージとして、高次元の存在が私を利用して、はい、声というものをテーマにしてねっていうようなメッセージをくれたんだろうなって思います。ということで、ね、聞いてくださった方、私かもって思ってくださった方、ぜひお持ち帰りいただき、あなたのコンプレックスにちょっと向き合ってみるっていうことをされる、はい、今日であったり、うん、数日をされてみると良いと思います。これから夏至に向けて、はい、数日間、ということで、うん、夏至で大きくまたね、エネルギーが変換されます。ということで、自分の内側に潜り込むということをぜひされてみてください。そうすることで、夏至点を迎えた時にですね、あなたが決めた未来のイメージに、あなたがすごいスピード感を持って動いていく形となります。はい。なので、そう、ぜひね、この期間を利用して、自分自身の内面に向き合ってみる。そして、そこから、自分はどうありたいんだろうっていう目標設定をする。そして、夏至点においてですね、そのイメージをぜひされてください。書き出すのもとても良いと思います。ぜひね、そういったちょっとしたワークをしてみてください。そしてね、その書いた部分だったんですが、閉じておいてください。閉じておいて、今年の冬至の時ですね、にまで封印していってもいいと思います。その時にね、書いたもの、冬至の時に見てみてください。おそらくかなりのレベルで 想像したあなた、目標設定したあなたに近づいていると思います。それくらいのパワーが今回の夏至にはありますので、ぜひぜひね、はい、今日このメッセージをお受け取りくださった方、うん、実践されてみてください。はい、それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように、あなたの内側に潜る機会がありますように、はい、オーストラリアから愛を込めてヨミがお届けしました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。